12. 泉佐野昔と今308号。泉佐野の夏の風物詩、佐野くどき。泉佐野市内で代々受け継がれている佐野くどきは、平成18年に泉佐野市の無形民俗文化財に指定されています。今回はその歴史について紹介したいと思います。佐野くどき、佐野踊りとは、佐野町場を中心に泉佐野市内で踊られる盆踊りです。太鼓と三味線の穏やかな演奏と物語的で独特の寒流調印音を持つ音頭に合わせ、指先まで動きを整えて優雅に舞うのが特徴です。その歌詞は飯の家長者物語など泉佐野に伝わる民話伝承を題材としたものが主です。佐野くどきの発祥に関しては定かではありませんが、紀州の殿様が佐野の豪商飯の家へ立ち寄った際、飯の家の当主が飯の家の娘たちを美しく着飾り踊らせて披露したのが始まりとされています。当初は佐野町場を中心に行われていましたが、次第に長滝や日根野でも踊られるようになり、貝塚市方面へも復旧しました。この佐野くどきについて、佐野出身の著名な建築家池田屋久吉1897から1956は、昭和7年に寄稿した論考「盆踊りと佐野」において、明治時代から戦前にかけての佐野くどきの様子を詳細に記しています。ここで佐野くどきの衣装について注目してみたいと思います。池田屋氏によれば、明治時代の踊りの衣装はちりめんの友禅の浴衣が主で、頭巾で頭から頬を包んで顎の下に結んで長く下に垂らし、黒ジュスの帯を思い思いに結び、髪は桃割れや高島田などの日本髪を結っていたといいます。しかし昭和の初め頃になると、木綿の浴衣が主流となり、七三や耳隠しなどの新たな髪型が見られ始め、ピエロのコスチュームなど、さまざまな仮装が現れるようになったと記しています。現代の佐野くどきとは少し異なり、派手な装いであったようです。また、当時は佐野くどきの季節が近づくと、各呉服屋のショーウィンドウに踊りの衣装が陳列されたといい、市民の佐野くどきに対する熱量の高さがうかがえます。このように戦前華やかに行われた佐野くどきは、戦時下に栄町で一度行われたことを除き、戦時中の混乱とともに途絶えて内容も乱れてしまいました。この状況を危惧し、昭和28年に発足されたのが佐野踊り保存協会、後の佐野踊り保存会です。同会の発足により、佐野くどきの品位向上が図られ、成長、すなわち泉佐野で伝統的に受け継がれてきた歌い方や踊り方の復活が目指されました。こうした同会の尽力により、昭和20から30年代になると、佐野くどきは最盛期を迎えます。この頃には南海電鉄の臨時便が出され、和歌山や大阪からも見物客が訪れて、にぎわいを見せていました。現代に伝わる佐野くどきは、泉佐野の先人たちの粋な心が残した、伝統的民族芸能であると言えるでしょう。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 ファックス 469-7141、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、入館は午後4時半まで、入館料無料。日本遺産中世日根野省をめぐる25、旅引き付け編9、土丸極楽寺、問い合わせ文化財保護課。土丸極楽寺は、 日根野省入山田村土丸村の村落寺院です。創建年代を明らかにするのは難しいですが、文献の所見では九条家文書の入山田村四ヶ村単線伝数年貢米中心上、応永24年に三単60歩極楽寺の名前が見られ、修正会や法華発行が行われる寺院でした。近世以降は天保13年の泉の国寺社覚えに名前が見られ、現在真言宗御室派で仁和寺末の寺院となっています。また境内には永徳に興和2年に花崗岩製の宝鏡印筒と衛生2年の一石五輪筒地輪も残されています。本尊には平安時代末期の木造阿弥陀如来座像があり、この本尊は一木割り剥ぎ作り、左足を前にして結果不座する上品化粧院の阿弥陀如来です。平成8年に修理を行った際、体内に藤原姉子那須13年銭百文世入の墨書名が見つかり、頭部内部にも2行の墨書名が見られました。この貴重な本尊は歴史館泉佐野内に複製が展示されています。